第100回目サンセットファームレディオです。
今日音なし、
音なし、今日は音なしで、
音なしのテーテーテーテースタート。
ちょっとね、記念すべき100回目なので、はい、
作詞作曲上地直樹、パーマー直樹が作詞作曲しております。
大人気の大人気のね、テーテーテーテーですよ。これちんさんとの、あ、まあクラウドファンディング、ちんさんがあのやってた、まあ目標金額達成して140万ぐらいまでいったあのクラウドファンディングで、僕たちも小江さんが支援してくださった楽曲を一緒に作るっていうのがあるんですけど、そちらもねぜひこのテーテーテーテーを入れ切れたらなと思うので、いいですかね、奥さん。
いいです。
ちょっと待って、マイク近い、
近い方がいい。ある意味ね、あの JO1 さんのつかめ、
つかめ
あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもテーテーテーテーテーなんですよ。
え、どういうことですか。
てててててててはめようよ今すぐにです。
さ、確かにその可能性はありますね。できたらちょっとそれ使ったら全部の楽曲言いますね。
全部の曲
アップテンポのやつ、アップテンポ。いや、もしかしたら直樹さんのね、
のもいいよね。
いや、まあまあそうなんですけど、もうそのね、ててててて、
そうなんですね、
ダンスも
世の中てててててててててててててて
てて
て、世の中の原子はテーテーテーテーテー
テーテーなってですから、テーが全部組み合わせテーテーテーテー、
それの組み合わせですから。
なるほどなるほど。
粒子
原子の
粒子原子は
す
べてテーテーでできてます。
強い、壮大な壮大なところにね。確かに面白い。
細胞は細胞はテーテーテーテー
テーテーと愛で、
テーと愛、
テーと愛じゃない、テー
テーテ
ーTTT になりますから、ちょっとやめてくださいよ。急に歌詞変えるのやめてくださいね。
ちょっと面白い
ね。いや、もうね、まあ、急遽始まったんですけど、サンセットファームレディオ、サンセットファームの順平です。
浩平です。
直樹です。
はい、今日もこの3人でね、お送りしたいんですけど、急にね、ててててで始めたのは、実はもちろん100回目って言ったんですけど、表情は、僕が CD 忘れたっていうことで、単純に。もうそれだけです。
ミュージック
を、ミュージックをちょっと忘れちまって、それで急遽、
アカペラバージョン。
はい、直樹さんが来る前に、あの、小江さんと一緒に打ち合わせしてやる前に、それでもう、ててててで始めようかって、直樹さんにサプライズで。
なんかね、音がないと、なんか若干不安になって、モニターをずっと見ちゃうんだけど、
確かに確かに、
モニター見ると俺らうるさいね。
髪の色が
こんなうるさいんだ俺ら。
そうですよ、
何これ。
当事者の僕じゃ分からないですからね。
髪の色もファッションもうるさいな。
確かに確かにうるさいですね。直樹さん、たまに忘れたりしません？自分が紫とか、僕もあるんですけど、グリーンっていうことを忘れて、びっくりされるっていうことね。
ちょっと話それるかもわかんないですけど、ないあるんですか、お二人は。なんかその生活がこの髪の色変わってこういう反応があったとか、変わったとかってなんかありません？僕はまあ金髪なんで、まあいるっちゃいるじゃないですか。
確かに確かに。
ね、あなたたち緑と紫じゃないですか。なかなか
確かに
合わないでしょ。
合いますね。あったりしますね。僕だから普段帽子ハットかぶってるの で、横が黒じゃないですか。
はいはいはいはい。
ハットかぶってるとあの黒の部分しか見えないので、帽子をねたまに取ってちょっと解体とかする時、そうだったんですかっていうのがあったりしますね。
確かに確かに。ファームとかではあるやっぱり。
あ、本当ですか。
なんで紫にしたんですか。
もうなんで紫にしたんですか。直樹さんはなんて答えるんですか。
もう浩平さんのもうこれは強制です。
あら、いやいや、そんなこと言ったらただのね、今の社会ね、
今日
なかなかそういうのは言われますよ。
そうですね、コンプラ的にも。
一応イメージキャラクターとしてみんな染めてるんですよって伝えて、そうそうそうそう、みんな個性をやっぱり大切にしてるんでっていうこと
にな るほど。
で最終的には浩平さんが僕はやれっつって、
でもあの紫めっちゃでも 好きになってきて今やり始めると
自分で言うかもしれない
だんだん好きになってきてやっぱり
だけどだいぶ直樹さん落ちてきてますね
落ちてきてる落ちてきてる
もう一回染め直すっていう
もう一回染め直そう
せっかくなのでね僕もねしっかり染め直したいんですけど
まあただねもう紫といえばみたいになってきて
もうね本当に嬉しい
紫といえば胡蝶忍とエヴァンゲリオン初号機と内直樹って
初号機も紫だった初号機も
すごい並びですね
胡蝶忍
なんで主人公の初号機紫あったそんなこと
確かに脇役ですかね
なかなか大体決まりは赤か
そうそうですね
白かとかでしょ
ガンダムでもそうですね白とかブルーとかですから
なぜ紫そこがエヴァンゲリオンの凄さです
確かに紫ってなかなかないです
ね紫なかったもんね
確かに
でも直樹さんもねもう板についてる
いや本当そうですね
なんか違和感も確かになくなってきてるか
そうですよね本当にやってますからね、
いいですね。
いやいいですね。いやまあねこれからね個性をどんどんね出していくためにも、ね、まあプラス定定定定を。直樹さん最近ちょっとねだんだん。うんそうそうですよ。ちょっと出し惜しみしてません？
いやそんなことない。
そんなことない。
新しいこともやっぱり考えたいし。
意外と慎重な。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
慎重さちょっと一回取っ払って。
取ります？
うん取っ払いましょう。せっかくなので。
そうですね。
パーンっていくのがやっぱね。急にアクセルを踏まないとやっぱりね跳ねるのもないですからね。でしかも話がね変わるんですけど、先週ラジオをラジオこの YouTube 放送してるんですけど、もちろん Instagram でも放送してるんですけど、それを小江さんがサンセットファームのストーリーズでこの1分ぐらい
1分だけ
動画を上げると結構反響があったみたいで、
そうなんですよ。
どういう反響があったんですか？
なんかサンセットファームがまあすごいこういう風に面白く話してる。ユーモアがあふれるチームだっていうことをあんまり伝わってないみたいで、インスタグラムでは。
なるほどなるほど。
そうそうそうそう。
もう要は写真でちょっとカッコつけてる写真みたいな。
そういう意外性がありましたとか、面白かったですとかっていうのがあったんですよ。
あ、本当ですか。
これなんだろうな、特に俺なのかな。ああ、どういうふうに見られてんのかな。
それはあるかもしれない
けど、そういうところがあったのかわかんないんだけど、それすごい皆さんね、リアクションしてくれて、だったらどんどん出していこうかなと。社員とかね、家族とか僕の友人はわかるんですけど、
まあまあそうですね。
すみません、僕これが普段の姿。
普段、そうそうそう。
ですよ。
めちゃくちゃ。
確かに。なんか、インスタグラム上で見たら。
確かにね、ちょっと格好つけてる写真とかが多いからかな。
そうですね。
あっちの方が無理してるんですよ、むしろ。
一応ね。
あれはビジネス的って言います
かね。一応、ちゃんと写真撮る上でね。
まあまあ、状態の悪いとこですよ。僕、また、それ、僕、いろいろありますからね、そこで。
あ、そういうこと言うと。
ね、散々くんが、こう、昔の社員たちにも金のこと、しか考えてない言われてきてますから。
だってね、先週日曜日もね、ファーマー言うぞというね、ビートルのまで格好つけて、
かっこよかった、かっこよかった
。ってなると、ラジオで放送して、これが普通ですか、あれがビジネスですってなるじゃないですか。
ビジネスです
。やっぱり。
どちらもね。
まあまあ、そうですね。
まあでも、基本的には性格は。
まあそうですね。
明るいというか、
確かに。
だけど、やっぱ、ねやかな人なんで。
確かに、
毎日、ね、出勤した時からちょっと笑わせてくれるんです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。僕が。
直樹さん、待って、ちょっと待って、ちょっとね。
ラジオ。マイクに声入ってない。全然今、マイクに声入ってない。
すいません。
ラジオ聞いてる人は、だんだん直樹さんの声が遠くなってから、歩いてるのかなっていう。
出勤してからずっとみんな笑わせようとしてくれてるっていうことを言ってくれてたんです
よね。
マイクに入ってませんでした。
だんだん遠くなって
る。だんだん遠くなってます。マイクちゃんと1年やってますかね、さん。なんだかんだと。ちょっとね、はい、しっかりまっすぐマイクに対して。
なんで僕のことを僕が説明してるの。
そうそうそう。
恥ずかしい。一番恥ずかしい。
一番恥ずかしい。
だけど確かにインスタグラムとかファームでね、小石さんと話すと、
はいはい。
まあ、インスタグラムで見ていた印象が多いと思うんですよ。実際はファームで、まあ、ファームというか畑で収穫しているときとか作業しているときっていうのはもう本当にラジオみたいな、あのテンションですからね、ずっとギャギャギャギャみんなで笑いながら、
家でもそうだしね、家でもそうだし、
はいはいはい、
会社でもそうだし、
どこ行っても どこ行ってもこういう感じっていうのがスタンダードですからね。
うん、こういう性格なんですけど。でも純平さんもあれよね、はい、なんか雰囲気的に多分しっかりしてて家庭的でっていうイメージがある。
まあ、なんかそういう風に見られる可能性
は。基本的にでも あの明るい性格 で、
そうそうで、ね、
楽しいこと好きな人じゃないですか。
あ、まあまあそうですね、
夫婦揃ってたけどね。そういうところもあるし、直樹さんに関しても、うん、なんかこの僕らのねこうインスタグラムを見ていただいたら、うん、すごくあのユーモアあふれる人っていうのは、ね、直樹さんは伝わってると思うし、うん、ちょっとこう面白い人、うん、優しい人っていうのが多分全面的に出てると思うんだけど、はい、直樹さんのこの、うん、なんていうか逆にね男らしい一面も、うん、直樹さんをね、はい、伝えていきたいラジオとかでも
確かに
思うんで、そういうのをちょっと切り取ってね、毎回ストーリーズでアップしましょう。
いいですね。ね、いいですね。先週あげた切り取ったこのラジオを切り取った部分がジン君の話。
そうそう、ジン君の話だったんだよ。
ジン君のところは
確かに。ジン君の話でなんかふざけてるところだったよね。
ちょっとブラックジョーク的な。トライが
有名になればなるほど、あのうちのトリブンもすごいよねっていう話を
無限大になっている。
させていただいて、
無限大、無限大歌ってたからね、
もうね、そうそうそう、ちょうど無限大だったから、
腹立つね、そんな使い方ね、そう思いつくから腹立つ、そうそうそうそう、あったあとそうこういうことでもあった、なんかその前もって打ち合わせ。
なるほど。
これに関してはもう本当3人でね全くないですよ。
ないですね。
打ち合わせないままフリートークしてる
みたいなところがあるんです
けど、
だけどまあ本当にこういうテンションでね、畑では汗だくなりながら言うとか、言うとあの喋るのあんまり得意って本人はね、得意じゃないって言ってるんですけど、やっぱね言うとね、あの収穫もまあまあの労働じゃないですか。もう手作業で釜使ってっていうのがあるんですけど、それより喋る方が疲れるって
言うとさんは言ってますよ。ゆうとさんはあの喋りが苦手だということではなくて、うん、俺からの見解、ね、ではなくて、彼は優しいから説明とかうまいのよ、うん、
確かに確かに、うん、それは言えてますね。
僕は言葉とか知らないんですとか言ってるんだけど、そうそうそう、ただ彼は優しいから説明とか人に伝えようっていう、うん、その優しさが土台にあるから伝えられるのよ、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、だけどその数よね、うん、俺たちの場合量が喋る量が
圧倒的
ちょっとねパンパンだから、ゆうとさん的にはちょっと一旦休む一旦休憩挟んで
なるほどなるほど
ところがある
の、ね、そういうのありますかね、うん、めちゃくちゃ喋ってますからね、本当にもうずっと喋ってますもんね。今ねあのケントさんもそうなんですけど、今、うん、ファームに立ってるケントさんもそうなんですけど、うん、ケントさんもね、僕初めて会った時、うん、この人いつまで喋るのかなと思うぐらい、うん、9年前ぐらいですか、入った当
初ケントさんの場合はだから寝垢とかそういう問題ではなかったりするかも、
ね、ああ確かに、も
う根本的な本当に典型的な人好き、
人好きだよね、
本当にあるの、それはある、それは
才能かもわからない、あればっかりは
才能じゃないですかね、
誰とでも話すしね、
うん、そうそう、でも本人なんかちょっと格好つけて、はい、そんな人とか好きじゃねえしみたいな空気をちょっと出したいところあるじゃない、あるじゃない、
めっちゃ出す、
でも本人もう人が好きで好きでしょうがない、もうあの人は
確かに、
いや本当っすよね、
そう
ね、
うん、
あのたまにあの畑仕事してて、うん、誰かお客さんとか来たら一番テンション上がったりしますからね、
う
ん、
そう
あ、まあ、みんな全員含めてですけどね、うん、
だからまあ本当に人間性としては素敵よね、
いや本当ですね、だからね僕が3月ぐらいちょっと体調崩して休んで、うん、ケンドさんに、ね、ファンもずっとお願いする時期あったんですけど、
う
ん、もう本当に転職かのような、
そう
そうそう、
ファームで、はい、ずっとお客さんと喋るっていうね、
赤髪のケントさんが、
そうそうですね、待ってましたかね、もう旗から見たユートが、うん、あの隣で作業してたんですかね、うん、それを見たユートが、うん、もうケントワールドが出来上がってすごい、小江さんも一緒にいたんですよね、
見てた見てた、
一人でいるときはお客さんがいなくて、一人でファームにいるときはもうどっからどう見ても上限の3なのよ赤座、上限の3、赤座、
確かにもう本当に
そういうのがあるんですね、
上限の
破壊殺らしいってなってる
すごいすごいすごい、破壊神って怖いですね、
今日の切り取るとこです
ちょっと待って待って、小江さんこれあの生放送編集ではないから
後でストーリーズで
9秒で上下の3
今ポーズもしますけどね 音声にとってはね、音声では切り取れませんからね。はい、インスタグラムでね、ストーリーズで今日、今週も、うん、まあ今日1週間もアップするので、ぜひ、コメントなども、してくれたらなと思いますので、ぜひ、二腕もぜひ聞いてくれたらください。ててててててててて
てててててててててててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててて
ててててててててててててててててててててててててててで、あの一腕目はあ、まあ、100回目ということで、まあ音楽なしで最初ね一発目も歌ったんですけど、でまたいろいろケントさんの才能じゃないかという人懐っこいところというか、まあそれでね、それで直樹さんも、まあケントさんのお兄さんの直樹さんも結構人柄が出てるなっていうのがあって、昨日あのファームに来てくださったフォロワーさんが、僕と話したんですけど、いつも見てますよと、もうラジオも聞いてますし、もう YouTube というか、インスタライブも聞いてますよ、ありがとう、もう楽しいですって言ってくれて、
嬉しいね。
でしかもその方はリピーターさんで来てくださってたんですけど、でそれで、いつ頃来られましたって聞いたら9月、一番最初に来たのが9月、去年の9月ですかね、まあ、来てくれた時に直樹さんが一番最初に対応してくれたみたい で、いやその印象が強くて、いやもうね、直樹さん、あの 紫の髪の、直樹さんもめちゃくちゃ優しいですねっつって、そういう声があって、で一緒に来られてた友達のご友人の方も、いやあんな優しい人見たことないっつって、
見たことない、
見たことない
っつって、
マイクマイク
すいませんすいません、
全然声入ってないじゃ
ん、人の目をちょっと注意して
白目向きすぎて感慨深いこと言われたから、目向きすぎて全然声入ってないじゃん、
もう全然入ってない、確かに、
いやもうあの頃から大ファンになって、はあ、YouTube を見てますっつって、僕と優斗が YouTube 配信してるじゃないですか、それで一発目、直樹さんがあの事務所で車をぶつけるっていうシーンがたまたま撮れたんですよ、奇跡的に。
そうそうそう。
それも見てください。そうそうそうそうそう。伝説の、伝説の。
ちょうどバックで、事務所に入れようとしたら、はい、ね、
後ろの方。
後ろの方で。
ダーン
ガーンってなんかその時ちょうど浩平さんたちとか、
そうですね、
皆さんでなんか、
ミーティング的なね、
ミーティング的ななんか、会話をしてて、直樹まだぶつけてるのか大丈夫かみたいな感じ心配されて
なかなか車の経営者の方も来てて、
そうそうそう
そう、それで直樹さんのことを古くから知ってる方も何人かいらっしゃったんで、その中で直樹さんがぶつけて、まだぶつけてるの、
そういうのがありましたね、
めっちゃぶつけてる、
まあ、普通だったらぶつけて会社のトラックぶつけて、普通だったらバタってすぐ降りてきて、あ、すいません、じゃあ、すいません、もう小江さんも社長ですから、まあ、友達みたいな感覚ですけど、社長ですから、
そうです、
普通だったらそうやって謝るんですけど、直樹さんあの時違いましたもん
ね、何分も降りてこなくて自分たちの事務所にブーンって車を入れて何分も降りてこないの、しかも他社の社長さんもいるんだ一回降りて、あ、すいません、ちょっと
ぶつけちゃいました、ね、
ご心配おかけしました
って
、
ね、
すいませんって言って、お久しぶりですとかって挨拶してから、でいいじゃない、
そうそうそうですね、
車から全然
ちょっとね、
ちょっとなんかね、
これぶつけたんですよね、
ぶつけて車を止めて直樹さんが降りてきた時のリアクションって、ほらみんな優しさで用意してるじゃない、
そうそう、
おいおいおいまだぶつけてんのかとか、
そうですね、
ちょちょ集中しろよ、それぞれで、ね、ツッコミを持ってるわけ、
そうそうそうですね、
そうそうですね、直樹さんとの関係性があるから、降りてこないよ5分くらいよ、降りてこないよ、みんな全員待ってる
もうここね、フォロー待ちですかね、
そうそうそう、直樹さんのフォロー待ちですか、ミーティングしてる時に直樹さん待ちになってる一回突っ込んどかないと、
そうですね、直樹さんも申し訳ないって気持ちもありますからね、
で、あ、これ降りてこないなってなって、みんなでまたミーティングをし直して話して、でわーって話してる間に、もう降りてたの、どっか行ったみたいななんだったら帰ったんだ
帰ってはない、帰ってはない、ちゃんとね、お疲れーすって
よ。あのめっちゃ何事もなかったかのようにお疲れです。そのまま帰って
きました。で小枝さんが、ノックさん今ぶつけましたよねって言ってだからやみたいな。社長。
そう。
だから人の車ぶつけのって
だから
ね天才だな。
もう日常茶飯事かのように
誰が言ってるんですか誰が言ってるんですか
そういうストーリーもね
まあまあまあね。
あんな車を停車して、うん、あんな降りてこないって、うん、海だけじゃないですか、うん、海辺に車を止めて失恋とかした時にって言って見る時だけじゃないですか。僕知らないですよ。
いや大丈夫、
知らないですよね。知らないです
よね。そういう時だけじゃないの？ドラマで見てるんだけど。
ああ、
うん。大体仕事終わりで社長たちがいっぱいいてもそれやるんですね。
全然もう。
あ、じゃあの
時もう自分のマイペース。
マイペースですよね。じゃああの時はまあこっちで処理としてはまあ直樹さんもなんか失恋あったのかなっていうことになっちゃいますからね。変換としては。びっくりしましたね。もうそれも見てくださってこのフォロワーさんが、ね、もうあめっちゃ面白かったですっつって、ね、そっから直樹さんのファンになってっていう流れがあって、
いいですね。直樹さんファン多いですよね。
いや多いですよ ね。だってしかも、今日もやりましたけど、テーテーテーテーを含め、うん、もう直樹さんの、ね、キャラクターというか、でも
相沢さんから
の、うんうん、あいつも来られるね、うん、
フォロワーの相沢さん、相沢さんから連絡あったんですか。
そう、あの子供のだからテーテーテーテーテーの動画送られて
きて、ああ
そうそれをめっちゃ見て毎日笑ってます。
はい、サクくんね、
サクくんの。
なるほど。まあだけどなかなかこの子供たちが楽しんでできるっていうのはないですからね。あれを撮りたいっていうね。
ただ直樹さんね、ちょっとね、こう、うん、みんなに多くに知ってもらってるじゃないですか。
あ、はい、
ちょっとね、あの問題が一つあるんですよ。
何ですか、何ですか。
やっぱ直樹さん、あの皆さんに知っていただき、そして、直樹さん非常に優しいです、はい、いいです ね、 ですねっていうふうに言っていただいて、非常に嬉しいと僕と直樹さんも話しておりますけれども、直樹さんね、それによっていろいろなハードルが上がりました。
どういうことですか。
いや、もうやっぱり直樹さんいろんな意味で期待されてるぞと、直樹さん自身も優しいぞと、こう心ある人だぞっていうところがあるので、ハードルが若干高くなりまして、直樹さん自身がね、実際こういろんな人とねお近づきになりすぎると、直樹さんこう皆さんをね、こうちょっとがっかりさせてしまうんじゃないかと、いうところも直樹さんの心の中でちょっとあるんですよ。
勝手にイメージが先行して、
直樹さんのイメージ先行しちゃってるじゃないので、でも直樹さんなりにはね、こうシンプルにね、こういいなっていうのを自分も思いたいし、いいなって思われたいしっていうので、シンプルにまあこれストレートに言います、恋愛したいんですよ。シンプルにしたいんですけど、じゃあまあハードルがやっぱり皆さんとね、あのサンセットドームが始まったことで上がっていってることでですね、直樹さんもなかなか踏み込めないところがありまして、すごい直樹さん自身が慎重になっているところがあるんですね。なるほど。
じゃあそれも含めてちょっと、はい、消極的になっているというか、
そうですね、だから皆さんにこれ、まあ僕からのね変なお願いになるかもしれません。直樹さんがその分ね、あのいけない分ですね、皆さん積極的に直樹さんに来てもらっていいでしょうかね。これ変なお願いになるんですけれども、
すごい
ちょっとね、これはもうなんか他力本願というか、
ね、あまり
僕の口からちょっとよろしくないのかなとは思いますけど、直樹さんがちょっと積極的に言ってね、あの、あれ直樹さん優しかったんじゃないのとか、あれちょっと思ってたのと違うって思われる直樹さんのこのショックな心を一回ですね、こうちょっとその考えを一回排除しなきゃいけない。そうなってくるとですね、非常に他力本願になってくるんですけれども、あの女性の方々、あのもっと積極的に生きていただきたい。
あれあれなんか逆、
その上で、これは直樹さんが言ってるわけじゃないです。勝手に言っております。勝手に言ってるということを皆さん理解した上で聞いてください。積極的に来ていただきたい。ただその上で直樹さんしっかり選びます。
すごい、あお、分かりやすく、なんかすごい 端的にこの
直樹さんの気持ちをね
10分ぐらいでまとめるの、はい、
この時点で今性格が悪いのは僕だけの状態
にな った
ので
、
僕だけっていうことに、これは僕の個人的な意見になっておりますので、
直樹さんは言ってませんね。
直樹さんは一切言ってませんし、裏で合わせてるわけでもありません。一切打ち合わせもありませんので、
どういうこと
じゃ、そこは皆さんご理解の上、
そっかそっかそっか、
はい、直樹さんの方にちょっとなんかラブレターなり、
はい、DM なり、
ちょっと DM なり、はいはい、なんかないかなと、まあ、思っております。
直樹さん大丈夫ですか？
まあまあ、
今 PR してますけど、
PR してますね。ありがとうございます。なんかこの入年目はなんか僕の PR になって
るんで、そうですね、直樹 PR、
直樹 PR コーナーになって
そうです、ね、直樹さん自身 の、 、はい、あの言葉は、うん、ほとんどマイクに入ってない状態
で確かに
そうですね、
はい、インスタ見てる、喋ってない、
インスタグラム見てる方はあ、まあ、声拾ってると思うんですけど、ここね、ラジオって YouTube の僕たちイヤホンつけてるんですけど、はい、これ全然入ってこないですね。
そうなの？今ですね、あの会社から帰る、はいはいはい、あの車の中で、特に窓を開けてられる方、はい、一切聞こえてないですよ。何その声、一切風の音にかき消されてるのかなっていうふうに思いますね。
まあまあ安全運転していただければね。全然声が聞こえないぐらいな。
昨日もせっかくで直樹さんも僕が話してる時、このフォロワーさん直樹さんと初めて会って、うん、こんな優しい、この優しい人見た、会ったことないですよって話してる時に、直樹さんがたまたま来て、直樹さんちょっと今直樹さんの話してましたよ、うん、こうこうこうでっていうことを言ったら、うん、もうありがとうございますみたいな感じで、うん、直樹さんの悪い癖で、うん、なんか緊張しちゃうと声がちっちゃくなるんですよ。
あ、はいはいはいはい、
直樹さん多いですよ、だってマスクしてて、うん、声ちっちゃかったら届かないから。
確かに。
音楽
確かにめちゃくちゃ届かないね。
でその時もあのフォロワーさんがええええ
っつって、確かに
ええええみたいな言うのかなと思う。
そうですよね。
そういうのありますけど、
ちゃんと、ね、
はい、声張ってください。
張っていきましょう。
緊張するのは分かるんですけど、やっぱね、説明の時も
やっぱちっちゃかった。
ちっちゃいちっちゃい。めっちゃちっちゃい。
気をつけます。
いや、なんか
声張っていきます。
はい。いや、もう本当にやってくださいよ。いや、お客さんが困るから、お客さんが困るから。
めっちゃ
聞き直すもね、なんか失礼かなってお客さん思っちゃうから。しかもマスクしてるし、うん、余計に、ね、声がこもっちゃうから、
確かに、
ね、ちゃんと声をね、うん、あとラジオはしっかりマイクに向けて、
マイクに向けて、ね、もう結構経つよね。
そうそう、1年やってますからね。直樹さんずっとね、ラジオ中この向けてって言ってるんですけどね。またサウンド目はいろいろ直樹さんについて話してみましょう。
今度はね、ジン君でもいいんじゃない。
今日はこれで通す予定ですね。この時間はサンセットファームレディオをお送りしております。まあ2年目は直樹さんを PR したことなんに2年目だったんですけど、3年目はまあ直樹さんの話をずっとしてたんですね。昨日ファーム来てくださったフォロワーさんと、でその後ユートの話になって、最近ユートのユート君のファーマーユート君のインスタを見てると、でもうなんかあの人なんかいろいろ腹が決まってて、なんかいろんなことを自分自身と向き合って覚悟を決めて今走ってる感じがかっこいいっつって、うんうん、
なるほど、
覚悟をしたね。
これは直樹さんの優しいは餌だったということでよろしかったですか？
そうですね、フリーズ。
僕なぁ、もう。
すいません、これフォロワーさんに失礼だ。すいません。
あ、確かに。
冗談です。冗談。申
し訳ない。まあまあ、それはそれで、ね。
いやもうゆうとくん、あのゆうとさんはもうね、
ゆうとさんはね、やっぱり、
まあ、面白いので皆さんぜひ、ね、まあ、面白いというか興味深い記事をね、うん、上げてますからね、いろいろね、あの質問とかも募集してますので、うん、ぜひこの機会にゆうとくんをフォローしてファンになっていただけたらなと思うんですけど、まあ、ゆうとの、まあ、流れとして、またゆうとの髪ブルーじゃないですか、
うん、
で最近、まあ、今日植え付け終わったバタフライピーのことについて、うん、ちょっと語りたいんですけど、うんうん、やっと、ファームの反対側、
はい、
って言えばいいんですが、道を挟んで反対側、黒い、ビニールシートというか、うん、防草シート、うん、草を生えないようにするシートを、うん、黒いシート貼ってるんですけど、うん、そこにやっとバタフライピーを植えることができました、
うん、はい、
いや、やっとですね、
やっと植えたね、
やっと植えましたね。
あ、でもね、
はい、
何ウネぐらいあるんだっけ。
びっくりした今。
あそこ今13ウネ。
13ウネ。13ウネか。
はい。
そっか。
あれ何株やりましたっけ？
400株。
400株やりました。おお。楽しみですね。
400。すごい。
今日小江さん、あのバタフライピーの生産者のところに、うん、視察に行ったみたいだったんですけど、うん、どうでした？
いや、素晴らしかったですよ。やっぱり2メートルぐらいまでね、つるが伸びてて。
本当ですか？
あの、インスタグラムのストーリーズ見ていただいたら分かるんですけど、はい、そこで、まあ、花の摘み方とかね、うん、まあ、あのどういう虫が出るかとか、うん、そういうものも含めて勉強させていただきまして、うん、まあ、どのように今後生育をしていくか、うん、まあ、考えてですね、うん、まあ、明日から実行していこうと思っておりますよ、う
ん、いや楽しみですね、うん、これ何日ぐらいで花を咲かせる予定ですか、大体ですよ。
まあこっからで言うとやっぱり夏になると思いますね。7月8月にはなると思います。
あ、2ヶ月後ぐらい、
はい、結構こっから伸びるっていう風な話はしてましたね、
うん、あ、そうなんですか、うん、ファームにもね一部、バタフライピーが植えられてますけど、うんうん、あれが一面、ね、ブルーに咲くとめっちゃ綺麗でしょうね、う
ん、そうだね。
バタフライピーも咲いてきてるもんね。
そうそうそうです、うん、いっぱい咲いてきてますからね。それがね、しかもそれ摘んで、うん、さらにもしかしたら飲めるかもしれないのでね、うん、まあ味はないので、うん、まあ無臭で、うん、色だけを、ね、
逆にそれが良さだったりする分ね、うん、はい、うん、癖がないというかね。
そうですね、確かに。
俺みたいな。
癖がない。
癖がない。
急に。確かに、直樹さんも健人さんも僕もそうですけど、癖ありますからね。
まあ、純正
はまあ、ね、ちょっと小江さんの黄色ってもしかして癖を省いたやつです。
そうですね。
完全に僕たち癖付け加えました。
もう、色を付け。
紫、グリーンという
何よりもですね、楽っていうことです。
確かに
皆さんは脱色後のカラー、
そうそう、ね、2回、まあ、手間がありますからね。
僕は脱色のみで済みますから、
うん、ちょっと卑怯だな、
そうですね。
しかもなんか安定的にね、うん、色をね出すことができますからね。
確かに
売れましいや、なんかちょっとそれ聞いたらね、直樹さんね。いや、直樹さんもね、早く紫を入れて、
もうね、
うん、ファーマー直樹としてね、うん、もう待ってもらいましょう、バタフライピーのようにね。
確かに。
う
ん、
バタフライピーにレモンを加えたら紫になります
。あ、そうですね。うん、いや、そうですね。
ちょ、酸味を加えるとね。
酸味を。酸味を加える。まさ、そこでも癖。
まさに酸味って。
癖を加えるんですね。
ありますね、酸味が。
それもね、皆さんに、ね、楽しんでいただけたらなと思うんですけど。はい、それでですよ、うん、まあ、僕たちが、ずっと応援している、うん、今プロデュース101やっている松田健君が ね、
ましたね。
いや、今現在13位、
よし、
13位ですね、
いや嬉しいですね。
デビューは11位までですから。
そうですね、これ、うん、決定するのはもう決まってるんですか？何日？
6月13日です。
あとじゃあ1ヶ月もない
ぐらい。 TBS にて、うん、生放送ですね。
マジっすか、
うん、はい、
うわ楽しみ。それで発表されるわけですか？
そうです、11人が決まります。その瞬間に決まります。
あ、嬉しい。もう絶対ね、本当に受かってほしいので。
いや、本当ですよ。
選ばれてほしいのでね、ぜひね、皆さん本当にギャオで配信しますので、ギャオで、なんていうんですかね、投票、
投票して
できますので。あと何でしたっけ、あとアプリがありましたよね、
AR、 あ、そうそうそうそう、AR、まあ、AR、 うん、スクエア、
AR、スクエアですね。1日2回投票できるので、
そうそうそう、1日2回1人で投票できるので、
はいはいはい、
もうぜひね、2票松田仁君にお願い投じてほしい。
いや、ね、本当ですね、
お願いします。1票超大事です。
いや、本当ですね、
超大事です ね、 ね、
いや、ちょっと楽しみですからね、
はい、
まあ、また、今40名じゃないですか、選ばれても、はい、また20名まで、
ね、20名になります。
その募集期間が
5月28日に投票が終了します。
なるほど、
はい、
それまでね、できるチャンスがもうね、限られて
ますからね、うん、限られてるので、ぜひ1票でもですね、多くの票をですね、投じていただけたらなと、うん、
いやー、もうデビューのね、ランクに入るもうギリギリまで来てますからね。
来てます。
いやー、13位、あと
来てますよ、
2個ですから ね、 ね、皆さんの、ね、投票で、
確かに、
どうにか、なんか選挙みたいです
ね。なんか本当にそれでもね、選挙みたいですね、なんかこっちが、
そうそうですね。
いや、もう本当ね、でもそのあのメンバーと一緒にね、デビューできたら最高だなと思うんですよ。
あとというのは、
いや、もう本当素晴らしい、うん、もう木村、
ね、
木村君
とかね、はい、田島
くん、ね、
上位にいるメンバーで、うん、
本当に最初から、
まあ、今この2人が1位2位を争ってますけどね。
そうか、
人気ですか、ね、
そしてやっぱりね、歌声が素晴らしい藤巻くん、
はいはいはい、
3
位につけてますかね、
とか、あの西くん、ダンスが西くんね、
はい、西くん、
あの韓国の、あの事務所に所属してた、
あ、韓国に事務所に所属してたのは西島くん。
西島
くんいいっすよね。 かっこいい西島くんもね、ラップもね、
あれですね、なんか色気を感じてる。
そう、またあの本当男前で、あの尾崎くん、尾崎匠くん、このメンバーはすごいいいですよ。あ、そこにジンくんがっていうのも僕はね描いてますから。
ね、
はい、なるほど。
なんかジンくんのダンスとかもめちゃくちゃいいしね。
いや、良くなってきてますよ。もう切れてますよ今。
しかもなんかギャオではなんかこの推し面、はい、推し面を捉えるカメラがあって、
はいはいはいはい、
それでね、ジンくんをずっと捉えてるカメラ
が、推しカメラがね、は
い、
ありますけれども、
それでもね、ぜひ見ていただいて、
いや、もうぜひ見ていただきたいな。
いや、嬉しいですね。今週はなんかまたあるんですか、
木曜日にまた9時からですね、ギャオで放送しますけれども、これが、コンセプトバトルが、ありますね、今回は。
コンセプトってどんな感じ
ですか？もう曲がですね、うん、はい、もう本当にこのオーディションのためだけの曲が5曲ありまして、
あ、
その5曲を、うん、なんと、うん、こう区民がこう、この人にはこの歌が合ってるということで振り分けられまして、8人ずつの5曲、1グループ8人で、それで、あの、グループトップ、
はいはいはい、
またこうグループ内トップを狙うという、グループのポイントもあれば個人のポイントもあるというコンセプトバトルが今週スタートしますよ。
いや、楽しみですね。
いや、楽しみですね。
いや、楽しみ。はい、ここからね、どういう感じになっていくのか。
そうですね、どの曲にジン君が当たるのかっていうことも僕は知ってるんですけれども、
そうなのさ、
言いたい、
なるほど、
言いたくてしょうがないですけど、
ね、放送がね、
まだ言えない、
言えないところがいっぱいありますからね。
そうなんですよ。
いやね、夢を追って頑張ってますからね。
そうなんですよ。
いや、楽しみですね。まあ、夢追いかけるって、あの、やっぱり10代とか 20代とか、まあ、夢見るっていうのは もちろんなんですけど、まあ、小林さんがね、インスタグラムの投稿で、あの、 夢は若者だけじゃないっていうものだけじゃない、噛みまくったら、もう一回言いますね、夢は若者だけのものではないっていうね、はい、投稿があったんですけど、あれなんか共感しますっていうコメントがね、結構あったんじゃないですか。
ありましたね、僕は言いましたけれども、
内容はあれですよね、もう何歳になっても夢を追いかけてもいいんじゃないかっていうみたいな、
そうですね、まあ、あの、そもそも僕今38になる、年齢ですけども、やっぱりね、周りとね話してると、やっぱそれなりに家族もいて、まあ、仕事もね、もう何年も同じ仕事やっててとかっていう、
で、小林さんと同級生、
そうそうそう、はいはい、そういう中でさ、やっぱり話出るのよ、寂しいかな、この、
ね、
家族、自分だってこう独身であれば、そういうふうにこうチャレンジしたいことがあるとか、守るべきものがなかったらそうしたいとか、まあ、この年齢だからとか、まあ、今からこれやるのは遅いよねとかっていう話をよく聞くんですよ。
はいはいはいはい。
ただね、自分自身は全くそう思ってなくて、
確かに、
もう何だってね、こうやりたい瞬間にやりゃいいんじゃないかと僕自身は思ってるんですよ。まあ、なんか世の中って、例えばね、そのジン君のアイドルのオーディションだってそうだけど、年齢制限とかってあるものって多いじゃないですか。
そうですね、
だ
いたい30いかないぐらい、
でそれがなかったとしても、勝手にアイドルはじゃあ何歳までだとか、
まあ、そうですね、
そういう風に思ってしまうことってたくさんあると思うんですけど、はいはい、当然ね、そのジャンルによっては、当然こう年齢制限がないといけないものも、まあ危険性だったりとか、そういうものも含めてあるとは思うんですけど、まあでもそこぶっ壊すのも一つありだと思っていて、あともう一つは、その夢ってその若いうちに、あの、見すぎてしまうと壊れる可能性も高くて、例えばサッカー選手になりたいって思ってる人間がサッカーの名門に行ってレギュラーにさえなれないとかって挫折してしまうと、なかなかその挫折を大人になっても払拭できないってことってあるじゃないですか。昔の夢をずっとなんかこう、
ね、
鎖がこう 足首にっていう感じになっちゃってて、新しいステップを踏めないとか、もうこれが中途半端にプロになっちゃうと、そういう風になっちゃう人もたくさんいるじゃない、世の中って。中途半端にタレントになっちゃうとか、でそういうことっていっぱいあると思うのよ。だけど年齢を重ねてくるとさ、 なんかこう夢の、うん、この夢だけじゃなくて、うん、どうなんか小さな結果を連続で出す方法とかって、はいはい、その満足度を高める方法とかって、うん、大人になると分かってくるところもあるじゃん。
あ、まあ、いろんな経験を積んで、うん、
打算、うん、打算的に攻めれるところもいっぱいあるわけじゃん、うん、こういう風にやっていかないとそもそも心が続かないよとか、うん、そのそもそもその収益性がないと、うん、こう継続ができないよとか、うん、そういうのが分かってくる。
まあまあそうですね、うん、
かだからそういうのが分かった上での攻め方みたいなのを若い人たち見せる役割もあると思うのよ、う
ん、あこの大人がやること
で、
まあ、大人というか30代超えたから、
そうそうそうそう、ある程度年齢を重ねた時に、はいはいはい、やっぱいろんなことを経験している中で、うん、その夢の見方ってその中二病みたいな見方じゃダメだよと。
あ、はいはいはい、確かに、
うん、そういうことじゃなくてすごく打算的に計画的にこうだけどそれが長期的すぎてもダメ、うん、そ長すぎるとこう回収が間に合わないから、
う
ん、
そうですね、
これ特に一人だでもやっててもそうだし、うん、チームでやってても、うん、やっぱりこうみんな疲弊していくっていうことは分かるわけじゃん、うん、 ね、夢でも、うん、好きなものが反転して嫌いなものになっちゃう可能性があるわけよ、うん、そのさっきのスポーツの話もそうだけど ね、だからそういうことが起こらないように設計できるのはやっぱり大人の良さだと思うから、う
ん、まあ、確かに
ある意味それをねこう若い人たちと共有できるっていう面白さもあるから、うん、なんか俺的にはね、うん、そういうのもいいのかなと思ってて、う
ん、確かに。だけど直樹さん僕たちね、うん、年齢をまあ30超えたば、うん、おっさんたちじゃないですか。だけどそういうの感じないですよね。なんか直樹さんもそうだと思うんですけど、ね、夢をね乗っかってるというか、うん、なんか恥ずかしくないというか、うん、なんか夢をねこうなりたいとか、
うん、ある程度 ね小さいこう結果を積み重ねてるから、
ね、
その結果をこう回収してそれが大きく大きくなっていくっていう現象は絶対作んなきゃいけないと俺は思ってるのに、ね、ずっとずっとなんかバンドマンとかでもさ、ずっとずっとこう俺はバンドマンになるって言って、うん、なかなか結果も出せずに、はいはいはい、もう30、40になるっていうのも、うん、まあまあしんどいわけじゃない。それでも俺はやる価値はあるとは思うんだけど、例えば始めるならね、うん、こう期間的にも、うん、こうどれぐらいの期間であの、うん、結果を少しずつ出していくかっていうのも、うんうん、考えながら行動していく、う
ん、はいはいはいはい、
もうこだわりだからある意味こだわりを捨てるという
か、あ確かに、
そのいい人の反応に身を任せることも大事だと思ってて、うん、はいはい、ロックで行くぞって言ったって、うん、結局こうアイドルが主流のこの世の中だったら、ね、なかなか勝てない、うん、現実もあったりするわけじゃない、うん、
ちゃいますからね、うん、
だからそういう逆に言えば今アジアのマーケットって単純に伸びてるから、うん、そこで勝負するっていうところも知的なことだと思うしね、
うんうん、
そういうことなのね、うん、夢をやっぱり若者だけが見るものじゃないっていうのは、
あ、それはありますね、うん、だけどねいろんな夢を僕もこっちで叶えられるなと思って、うん、直樹さんもそうじゃないですか、
ね、
うん、はい、
同じ夢を持ってやっぱり、うん、やっぱちょっとずつなんか成長したりとか、うんうん、な反応があるとやっぱり分かりやすい、
ね、直樹さんの夢語りで終わります。また
来週
最後裏切る最後分かりづら終わるタイミングが今日全然分からなかった。
走って締めてくれ
ば、
すいません
ちょっとまたね
ー
っていう
またね
ー全然伝わらない感じで終わる
すいません直樹さん、
いい、はい、